始めます。じゃあ今日も、蓮如上人いろは歌について、お話をさせていただきます、はいはい。まあ、今まで何回かにわたってね、このいろは歌についてお話をしてきました、この蓮如上人という方がですね、多くの人に仏法をお伝えするために、皆さんにですね、分かるような表現で、まあ、昔から日本にはですね、手習い文字を覚えるためにですね、いろは歌をですね、活用してきました。で、このいろは歌を通して蓮如上人47ですね、歌をですね作られて、我々にですね、どうしたら本当の幸せになれるか、その幸せになるまでの道のりと2つですね、大事なことを教えられました。まあ、このですね、いろは歌というのはですね、これものすごい大事な内容が収まっているんです。あの有名な芥川龍之介という人が日本にいました。この方がね、いろは歌についてこういう評論をしてますね。このいろは歌はですね、人生に必要なことが全て書かれていると。皆さんの人生に必要なことがね、このいろは歌にね、全て収まっていると言ったそうです。私も納得できました。ここにね、仏教のすべてが収まっているんです。お経にはこうあるんですね。諸行無常、是生滅法、消滅滅意、弱滅依楽。これがお経の言葉。これをね、昔の偉いね、私たちの先達、先輩がね、色は匂えど散りぬるを、我が世誰ぞ常ならむ、ウイの奥山今日越えて、浅き夢みじ酔いもせずと歌ってですね、我々の幸せなる道を説かれたんです。で、この話はですね、まあ、簡単に申し上げますとね、お釈迦様が過去世ですね、摂仙童子と言われていた頃だったんですね。これ戦前の教科書に出てるんですわ。羅刹と修行者という題でね、出ているそうなんですけどね、修行者だったところですね、本当の幸せを求めてね、求めていた頃にね、清らかな綺麗な声がね、聞こえてきた。これが諸行無常、是生滅法という声だったんです。あらゆる現象は無常である、全ては無常である、これが消滅の方、全てのものは生まれたら滅していく法とは真理、あるいは物柄、諸行無常、これこそが消滅の方であると。これを聞いた瞬間ね、摂仙童子はね、これは悟りの半下を表したと、これは悟りの半分を表している、これがまさにね、救われる道とも言えるんですね。諸行無常を知ること、生まれたものは必ず死んでいく、この死が自分の問題だったらね、救いは早いんです。本当の幸せになれるんです。でも我々はこの無常を否定している。ここに大きな問題がございます。で、これはね、悟りの半分の歌を披露している。もう半分聴いたら救われると、こう聖戦道場を持って、一体これは誰が解いたのかを探し求めたんです。するとね、もうヒマラヤさんですからだいぶ人はいない。でもね、一人いたんです。羅刹、醜い姿をした羅刹、悪魔見たらね、鬼のようなものが一人いただけ。でもこんなものが仏法解くと思いませんけどね、この聖戦道場はね、今でこそ根性はね、醜い姿してるけどもね、この方はきっと過去世でね、仏の教えを聞いてきたに違いないと思って、この羅刹があともう半分知ってるかもしれないと思ってお願いするんです。ただ羅刹はね、とぼけてね、そんな知らんわいと。でもね、わしはなんか本当お腹空いとると、ね、わしもね、話す元気がないと。もう食べ物がなかったら話す元気ないと、なんか喋ったかわからんけどもね、もう私はもうね、もう何日も食べないでいるんだと、食べ物欲しいと言うんですよね。じゃあこの聖童子がね、じゃああなたの望むのは何でも差し上げますから、いくとで行ったところね、わしはね、羅刹であれね、人間の肉しか食べないんだと意地悪言うんですよね。ね、人間の肉のしか生きて滴る生肉しか食べないというんですよね。鹿とかそんなダメだと。で、そこでこの摂仙童子はね、分かりました、じゃあ私の肉を差し上げましょうということで ね命と引き換えに、ね、 私死んだら起きないからね、今から私約束します、ね、もう半分聞いたらね、この肉体差し上げますから、どうか、ね、教えを聞かせてくださいと、こう言ったそうですね。でそれでこの羅刹はその決意をね、知って分かったということで、ね、残りの半分、ね、消滅滅意弱滅意楽、消滅ということが滅し終わった、これが涅槃なんです。生まれたり死んだりすることが滅し終わ る、これを弱滅涅槃、ね、心が穏やかで苦しみの完全に滅した世界を楽となす。これを聞いた瞬間ですね、無明の闇が晴れて仏の悟りを開くことができた。そしてもうね、無常の悟り開いたね、もう肉体用事がないからね、じゃあということで、ね、この木の上に登ってね、うん、はい、もうあなたの望み通りね、あなた下を追ってください、ね、鬼やからね、私の体ね、あなた差し上げますから、うん、ちょっと待ってくださいということでね、これをね、後の人のためにね、残そうと思ってね、この木か、あの、いや、石ですかね、なんか木か石にね、これ刻み込んだそうです。これを後の人々のために残せて、そして書き終わった後、ね、木のてっぺんから、飛び降りて羅刹に自分の身を捧げた、うん、その時にね、この羅刹がね、大釈天にガラッと変わったんですね、はあ、実はこれお芝居だったんです ね、求道心を試すお芝居をしたんです。さすがあなたは素晴らしい菩提心持っていると、うん、いうことでね、抱きかかえて善哉善哉、良いかな良いかな、ここからあの善哉が生まれたんですね、うん、良いかな良いかな、よくぞね、尊い道を求められた、命がけて求められたあなたは素晴らしいということで、うん、褒めたたえた話が涅槃経に書いてあるんです。これが有名な話でね、でこれをベースにして昔の偉い人がね、これちょっと難しいんでね、これをひらがな混じりでなんとか表そうとしてこの歌ができた。だからこの歌が本当に分かったらね、皆さんも悟り開ける、本当の幸せになれる、芥川龍之介が言ったようにね、これは人生に必要な全てのことが収まってるんです。つまりね、最初の前半が悟りの半減、ね、つまりどうすればという内容に当たると思いますね。信頼書になればこれをね、長門に極まるとおっしゃってね、信頼書は長門を二つに分けたんです。長は許されて聞く、門は信じて聞くとおっしゃって ね、許されて聞く、そういう門法をしていくと、ね、仏様に許されて、ね、私たちは聞かせていただく、これはやっぱり私たちは、ね、人を許していく、ね、許すから許されていくんですね。許されて聞く門法をすると、信じて聞くというね、門ができて救われると、まあ、こう信頼書には味わっておられますけどね。でじゃあこのいろは歌どんなものかをね、まあ、簡単に説明いたしますと、はい、色は匂えど散りぬるを、これはきれいに咲いた花はね、どんなにいい匂いを放っていてもやがて散っていく。皆さんも今ね、もう人生のね、もう最後を今ね迎えようとしてますね。色は匂えど散りぬるを、諸行は無常である、生まれたものは必ず死んでいく、ね、一言じゃないですよ、どんどんどんどん花は散ってます。私の命もね、今日明日分かりません。我が世誰ぞ詰めならぬ、私の世の中、俺の世だと威張っていてもね、いつまであなたこの世におれますか。
そうですね、
誰ぞ詰めならぬ、誰がねこの世で、ね、100年も1000年も万年もね生きてる人がありますか。一人もいませんよ。
いませんよね、
誰ぞ詰めならぬ、無常である否定はできない、詰ずっとね生き続ける、ずっと死なない人間なんて誰もいないんだと、ね、常ならぬとおっしゃってますね。これがこれ消滅の方になる、ね、この諸行無常という真理は消滅の方、生まれたら死んでいく真理であると。また諸行は消滅のものとも読めますけどね、諸行は無常、これ消滅の方になる、これが悟りの半分の歌なんですね。これ分かるだけでも相当すごい。これを聞いて先生のじゃピンときた、あともう半分聞きたい、半分分かったら悟りが開けるかも分からないというね、そう思いになったんです。それが後半部分、ウイの奥山今日越えて 朝木芽道酔いもせず。ういとはこれね、現象世界のことであり、これはね、諸行と同じ意味です。ういはこれね、イコール諸行です。諸行ね、なすべきところがある、ね、作られたものという意味なんですね。このシャバ世界はみんなういね、なすべきところ。奥山はこれね、我々が住んでいる世界、迷いの世界、皆さんはね、我々は奥山にいてね、出口がわからない。私たちはどこから生まれてきたのかわからない、死んでどこへ行くかもわからない、ね、迷いの世界に我々はずっとね、へめぐってきた。今までこれからもへめぐろうとしている。それを今日ね、悟り開いた人は今日を超えることができる。これが消滅滅意ね、生まれたものは滅する。これ消滅生じ、これが滅終わる。もう迷いから離れることができる。もう生じしなくなる。苦しみから離れた世界に出ることができる。そうなれば、浅き夢見じ酔いもせず、ね、浅い夢を見ない、酔いしれることもない。我々はね、目先の夢に騙されている、ね、夢は覚めたらもう何も残ってませんよね。これこそ間違いないと思ってね、地位とか名誉とかお金とか財産とか必死で掴もうとしてますけど、臨終迎えたらね、みんな持っていけない。みんなこのシャバ世界においてね、手拭い一本持っていけません、ね、業だけを抱えてね、御所へと旅立っていくんですね。もうこの悟り開いたらね、浅い夢を見なくなる。そしてね、生に酔っ払ってね、夢のように死んでいくことはなくなる。みんなね、欲欲に酔っ払ってるんですね。目先の食べたい、飲みたい、楽がしたい、眠たい、欲にね、欲の刺激に追いかけられて、ね、自分が今どんなとこにいるか分かってない。生に酔っ払ってね、夢のように死んでいくね、自分のことをみんな知らない。そういうことから離れる。酔いもしなくなる。つまり、はっきりした世界。ね、そういうね、一切の価値を失っても、ね、で充実感、満足感のあるね、穏やかな弱滅が本当の幸せ。弱滅ね、弱は穏やかな苦しみを滅した、ね、穏やかな心をが本当の幸せ。消滅が滅し終わった本当の幸せが今ここにありと、こうね、言える世界がお釈迦様が説かれた涅槃の境地でございます。これをね、聴聞の門にね、私は当てはめることができるんじゃないかなと思うんですね。しかしこれを体験されて仏教は聴聞に極まる、まあ、これは蓮如上人がおっしゃったんですけどね、蓮如上人もご自身がこの救われた体験からですね、聴聞に極まる。でこの教えをね、皆さんに分かりやすいひらがな混じりで説こうと思われてね、このいろは歌の内容をですね、ひらがな47文字を順番にね、いろはにということでお歌をね、47作られました。で今日は前回の続きでだいぶ先まで行きまして、ウイの奥山今日越えて、朝木越えてですね、今日はこのて朝木ゆまで行きましょう、ね、もう後半部分ですね。ウイの奥山今日越えて、ね、てあてあを今日はね、この講義ではいたします。寺金よ、のりのすすめと思いつつ、聞くにつけても唱うべきなり。浅ましと思いながらも往年の、山ぬにつけて尊かりけり。初めて聞く歌でね、ちょっとこれ説明が必要かと思いますね。まず、寺金よ、のりのすすめと思いつつ、聞くにつけても唱うべきなり。寺金とはこれね、ゴーンゴーンとね、今の日本のお寺にはね、鐘がありますよね。ゴーンゴーンとなる。これ何を表してるか、いろいろ意味があるんですけどね。蓮如上人はこの寺枯れがあったのを縁としてね、これは祝詞のすすめと思いなさいと。仏法を聞きなさい。仏法を聞きなさい。仏様の説法と、ね、仏法、真理の教え。仏法を聞きなさいという祝詞のすすめと思いなさいとおっしゃる。寺金をね、聞くにつけて実行すべきことはね、唱うべきなり。まあこれは南無阿弥陀仏と言ってもいいしね、説法と味わってもいいと思いますけどね。 聞くにつけてもやはりね仏法はね、ね仏法はやっぱりねしっかり聴聞してそして声明が大事なんですね。寺金といって結局ね新種のお寺はねやっぱり門徒会場なんですね。禅宗はね割とお寺が小さいんです。あれはね座禅する場所ですから。浄土真宗はねやっぱり説法なんですね。やっぱり説法を聴聞する、これがね大事なんです。寺金を祝詞の勧めと思いつつ、まあ、この話は残ってますよね。蓮如上人にねこんな話があるんです。まあ、亡くなるね直前にね記録があります。もう病にかかられてね明和8年もう85歳で亡くなる直前にねこの蓮如上人を慰めようとしてね空禅というねお弟子がね鳥かごを持ってきたんです。鳥かごね、鳥かごを持ってきたんですわ。ウグイスの入った鳥かごをね用意したんです。でウグイスが鳴く呼び声は何かと言ったらね、ね、ほうほけきょほうほけきょとねこうね鳴く声なんですよね。でそれを聞いた蓮如上人がね思われたんです ね, ねウグイスもね仏法を聞けよ仏法を聞けよとこうね思われたんですね。ウグイスはねほうほけきょ法を聞けよと、こう文字通りね、仏法を聞きなさいということを、ウイスまでが、鳥のウイスまでがね、泣いている。ね、うん。仏法を聞くために皆さんは人間に生まれてきた。なのにこの世にはね、ね、人間に生まれたから、親鸞聖人の教えを聞かずにね、人生終わる人がいる。なんて嘆かわしいことだと、蓮如上人ね。嘆かわしいなぁと悲しまれてね、近くにいた経文坊にね、はい、わしの書いた御文章をね、ちょっと読んでくれと。この蓮如さんはね、お手紙たくさん書いたんです。で、それをね、この近くのね、お弟子に、経文坊に読ませられて、ね、で、それを読まれてね、その通り、その通りと。やっぱりね、救われた人もやっぱりね、聞きたいんです。救われたら余計に聴聞したくなります。救われてもね、もう文法をしなくてもいいという人はね、偽物です。参らない。自分の信仰を偽物だという歌がありますね。聴聞しないとね、偽物です。救われたら余計にね、聞かずに折れなくなる。救われてなければ、なおさらね、文法をすべきですね。また救われたら余計に聴聞したくなるんですね。この、心不信、心事結局師匠が、姉妹がね、文法をする。これがとても大事なんですね。その文法の大切さをウグイスまでが語っていると、ね、ウグイスまでがねあなたに仏法を聞きなさいとこういうふうにね蓮如上人は、受け取られた。我々もですね、まあ、ウグイスの声聞くかは少ないか知れませんけどね、あらゆる現象、いろんな人のね死んでいく姿、いろんな人のね何気ないじいちゃんばあちゃんの会話でもね、あなたに大事なことを教えてますよ。人は死んでいくんですよ。諸行は無常である。是生滅法、これをね、あなたの周りのね、人々や、ラジオ、テレビ、ね、あらゆる人たちがあなたに説法をしていると。こう私たちはね、味わった方がいいと思います。ね、これをね、ウグイスの、法を聞けよの声がするというんですね。ウグイスの、法、ウグイスであっても仏法を聞けよ。法を聞けよ。法を聞けよ。法を聞けよと、こうね、泣いているんだから、ね、人間に生まれてきた目的は仏法を聞いて幸せになることですから、まあ、それをね、この歌を通して思い出していただきたい。まだこれに関しての話がまだ残ってましてね、浄土真宗ではね、妙光人と言いましてね、普通一般のね、凡夫でもね、阿弥陀仏に救われてね、影響を与えた素晴らしい方々がたくさんね、残されているんですね。妙光人と言います。それ一人にね、浄土真宗で、大和の清空郎という人がいます。この方もなかなかね、後半生は立派になったんです。初めはね、ひどかった。仏法を聞くまではね、もう博打ばっかりしてね、焼け酒飲んでね、もうどうにもならない男だったそうですね。ね。でね、このね、このウグイスがね、泣いとった 時にね、ウグイスが鳴いとったらね、ホウホケキったらね、うるせえことでね、小石をぶつけたそうですね。この仏法を聞かん時は、うるせえなぁと。仏法を聞かずにとって、なんじゃねえことで、小石をぶつけたのが、ヤマトの聖九郎だったんです。ところがこの人ね、やがて結婚してですね、奥さんと奥さんができて、あと子供生まれたんですけどね。で子供が産んだ時、産気が悪かったんですかね。亡くなってしまったんで、奥さんが。子供さんでしたかね。で、それでショックを感じてですね、そっからね、ちょっと仏法をね、奥さんの死を通して、仏法を聞くようになったんですね。で、それから真面目になってね、ある時ね、この大和にね、本善寺というね、お寺があるんです。実はこのね、鳥かごはね、ここに残ってるそうなんです。蓮如上人、亡くなる時にね、空禅がね、この鳥かごをね、蓮如上人の臨終に持ってこられてね、これを帰化した。で、ウグイスの声を聞いて蓮如上人が今言ったことを述べられたそうなんですね。この鳥かごは今でもね、ほとんど知りませんけどね、本善寺にあるそうです。で、そのね、大和の聖九郎はね、その本善寺で聴聞したんです。本善寺でね、説法があったんですね。蓮如上人、こんな話がありますよ。蓮如上人は、ウグイスのね、鳴き声を聞いて仏法を聞けようと受け止めた、ね。私たちもね、仏法を聞けようとね、周り中が実はあなたにね、諸行は無常なり、これ消滅の方なりと、いつもあなたにね、周りの人が語っている。ウグイスさえも語っているんです。それを聞いてびっくりしたんですね。俺は何したかと言ったらね、ウグイスにね、小石をぶつけたと。ね。法を聞けようとは何をだよということで、小石をぶつけた私を懺悔してね、申し訳ないということでね、懺悔して、その後ね、真剣に仏法を文法して、救われた。幸せになったと。ね。こうは伝えられております。まあ、初めはひどい男であってもね、仏法を聞いてガラッとですね、変わったんですね。で、ここで私たちはね、学ぶことがいっぱいあるんですけども、ね、いろんなね、周りの人たちの、いや、人じゃなく、物でもね、あらゆる現象は、ね、すべてね、仏の説法と受け止めていく。ね、自然現象を見ても、ね、テレビ見ても、ラジオを聞いてもね、何気ない会話でもね、あなたに大事なことをね、おじいちゃんおばあちゃんが語ってる場合もあります、ね、そういうふうに受け止めたらね、皆さん進んでいきますから、ね、また進んでる人はそう受け止められるんですね。あらゆる現象ね、全部ね、私に対する阿弥陀仏がね、姿を変えてね、説法されてるんですね。阿弥陀経にはこうあるんですね。この仏様の化身がね、鳥になってね、仏法僧とね、語ってるそうですね。仏法僧という鳥も実はいるそうですけどね、鳥が姿を変えてね、説法してるんです。それは阿弥陀仏の化身だと、変化の所作なりとお経にあります。極楽にはね、鳥がいないけどね、鳥がいると書いてある。理由は、阿弥陀仏が姿を変えてあなたに仏法を聞かせるためにね、変化の所作、ウグイスとなって、さまざまな鳥となってね、仏法を説いているんだという表現がある。そういうふうにね、受け止めたら、皆さんいかがでしょうかというね、そういう御心がこのお歌で私は感じられます。寺がね、ゴーンゴーンとね、祝詞のすすめとね、思いつつ聞くにつけても、寺がねを聞いた時にね、皆さんはね、とがうべきなり、まあ救われたならば称名念仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱うべきなり、これをまた親鸞聖人はね、唱えるということは聞くと同じだとも言われてますからね。これ説く人ならば説法とも受け止めていいし、聞く人ならばもちろん南無阿弥陀仏と同時に文法に励むということもね、抜かしてはならないことだと思います。またですね、この救われた人にとってはね、ご恩奉者の生活なんです。救われたらね、寺のね、寺金をね、仏法を勧められたとこういうふうに感じて、寺金をご恩ご恩と聞くにつけてもね、ね、信号の御恩奉者の念仏を唱えさせていただきましょうというふうにもここはもちろん読めます、ね、信号は、ね、仏塔奉者の生活をさせてもらう。そこでこんな歌もあるんですよね。悲願がね、御恩御恩と響くなりという歌がね、あるんです。なかなか面白いですよ。 彼岸がね、ね、お彼岸といったらちょうどね、あの日本ではあの春と夏ね、あのちょうど秋分、春分、秋分があってね、ちょうど、太陽がね、ちょうどね、真東から真西に進むね、ちょうど半分半分の時ですよね。太陽がちょうどね、真西に沈む、これ乱の浄土を表します、ね、これお彼岸と言います ね、彼岸丸、これ彼岸というのは乱の浄土ですね。お彼岸で泣く鐘、あの鐘をね、救われた人はこう感じるんです、ね、父の恩御恩、母の恩御恩と響くなり、父の恩母の恩、一番身近な恩ですよね。この恩さえ、ね、身近な親の恩さえ感じられないものがね、そのね、もっと広大なね、全知識の御恩、仏様の御恩はね、感じられません。まずはこういう身近なところから感じることも大事。また救われたらね、やっぱ恩が強く知らされます、ねね、お父さんの恩、お母さんの恩、そして主上の恩、仏様の恩、ね、宇宙非常の大宇宙のあらゆる御恩が知らされる。これをね、これあの正解ではこれね、不音母音ですけどね、読んだらで、これを無理やりね、寺枯れの音になぞらえて、ご音ご音と響くなれと読んだんです、ね、今の私の幸せもお父さんのおかげ、お母さんのおかげ、さまざまな方々のおかげさまだと、こう喜んでいくのが仏法者。このご音を感じたらね、ご音に報いようという気持ちが起きる。しなしならばね、知音報徳の役とおっしゃるんですね。恩を知るから恩徳に報いようとされた。これがものすごい幸せなんです。親鸞聖人は原始を樹脂の利益でね、生きている間に生きている現在、ね、樹脂の幸せを説いた。その中の一つに知音報徳、恩を知り恩徳に報える、こういう幸せを親鸞は味わっていますと。恩を知る人は幸せです。恩をね、知り感じ恩に報いていく、これが、ね、最高の幸せなんです。因果の道理が知らされたらね、これ原因を知る心と書きます。恩とはね、原因を知る心、ね、あの人のおかげ、この人のおかげ、そういうご恩が知らされた人ならば、聞くにつけてもね、このご恩ご恩と鐘が鳴っているのはね、いろんな方々のおかげで生かされている。因果の道理を深く知らされることがまた幸せなんです。因果の道理がね、深く知らされたらね、人を恨んだり呪ったりいう気持ちがね、減っていきます、ね、全ては自分のまいた種は、いろんな方々のおかげで私は生かされているんだなと知らされたらね、恨みつらみの、ね、煩悩もね、減っていきます。幸せを感じられます、ね、まあそういうね、まあ、さりげない歌ですけどね、深い御心がこれにはあるようにも感じますね。寺鐘を祝いの勧め、皆さんこれからね、寺鐘聞いた時にね、ただゴーンゴーンという音じゃなくて、あの音にはね、このゴーンを知りなさいという御心と、あと仏法を聞きなさい、寺鐘を祝いの勧めと思って、聞くたびに唱南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏と、またね、説法をさせていただこう、文法をさせていただこう、念仏をさせていただこうという気持ちに、ね、なっていただきたいなと思います。これがこの歌の御心でございます。じゃあ次いきます。浅ましと思いながらも往年の山野につけて尊かりけん、これちょっと難しい。まずね、救われたらね、浅ましいと知らされます。浅ましい、お粗末な自分だなぁとね、いや仏様の光照らされたらですね、自分の姿が照らされますからね、お粗末な浅ましい自分だなぁと仏法を聞いていけばだんだん見えてきますね、光に照らされて。じゃあどういうことがわかるかといったらね、往年のやまない自分が知らされます。往年、往年とは何かといったらね、これ四天道の往年と言いまして、あの四つの実は眉があるんですけどね、無常であるのに無常がわからない、ね、人生は苦しみであるのに苦しみがわからない、諸法無我、ね、実体はないのにガーガールと、ね、固定不変なガーガールと我々は思っている、 あと体はね汚れた、ね、汚い体なのに、ね、綺麗な体と思っていると、これ4つのね妄念といってね、飛天堂の妄念と言います。実はこれね、救われてもね、最初はね全然変わらないんです。まずは阿弥陀仏に救われたらですね、自分の姿が照らされたら、私はね妄念の山ぬにつけてと知らされます。飛天堂の妄念、迷いのね、私は逆さまの考え方をしているなぁとまずは知らされます。山ぬね、変わらない、ね、無常だと聞かされてもね、知るとは思えない。人生は苦しみだと分かっているけどもね、いや、このシャバ世界で何かね楽しいことがあるんじゃないかとね、いや、そんなことないよと否定する頃もある。で、諸法無我が分からない。ね、この体結構綺麗だよと思ったりね、自分はいいものだと思ってしまう。そういう迷いの頃、妄念。ね、浅ましいと思いながらもね、妄念は最初はね、止まない。でもね、妄念だと知らされて、妄念から離れていくのが仏法なんですね。妄念と止まないと知らされて、こんな私がようこそようこそとね、飛天堂の妄念から離れて、仏法で尊いなぁと知らされていくんです。これをね、親鸞聖人の教えをね、書いた、この浄土真言章という本にですね、この説明をね、見事になされているので、紹介いたしますとね、三毒の煩悩はしばしば起これども、真実の信心は、煩悩に冴えられず、天道の妄念は常にね絶えないけれども、さらに未来の悪い報いを招くことはないと、こうおっしゃったんです。これだからすごいですよ、ね、まずはですね、私たちは三毒の煩悩は起これども、これ救われてもですね、皆さんも救われてもね、まずは自分の姿が知らされます。私とは三毒の煩悩、三つのね猛毒を持ったね煩悩、これは貪欲、むさぼりの心ね、そして真に怒りの心、そして愚痴ね、醜い心、これが私たちね、まあ、煩悩の親玉でございます。この救われてもね、まず煩悩は初めは減りません。逆に増えたように思うかもしれません。三毒の煩悩がまずね、見えなかったものがまず見えるんです。で、救われてもね、照らされてね、たら浅ましいなぁと知らされます。ね、妄念の塊だと、止まないなぁと知らされます。三毒の煩悩はね、救われてもね、しばしばね、縁が来るためにね、起きます。しかし、救われた人にはですね、いわゆる真実の信心。真実の真理はですね、いくら煩悩が起きてもね、冴えられず、妨げられない。誠の信心は、煩悩が起きてもね、壊れたり崩されることはないんだとおっしゃる。真実の信心は、彼ら、三毒の煩悩にも冴えられない、妨げられないんだと。そして、天道の妄念。これがね、先ほど言った四天道の妄念なんですね。天道の妄念、四つのね、逆さまの考え、ね、無常がわからない、苦がわからない、無我がわからない、ね、不浄がわからない、清らかでない、不浄がわからない。そのね、四天道の妄念、天道とはこれね、逆さまという意味ですね、逆さま、ひっくり返った考え方、真理に反した心、ね、逆さまの考え方。天道の妄念はね、救われても最初はね、常に絶えないんです。だから止まる、ね、止まるとは常に絶えない。救われても誠の信心はあってもね、この天道の妄念は最初は常に絶えることがない。逆にね、照らされ知らされて、醜い浅ましい自分だな、わかるんだけども妄念が止まぬなぁと知らされます。しかしね、ありがたいことにね、そういう自分が照らされますけれども、未来に対して不安はない。 無明の闇に破れたから、さらに未来の悪報をば招かず。もうこれによってね、地獄に落ちることはなくなる。それはね、煩悩束縛台といってね、全部ね、これ喜びに変わっていくんですね。照らされて懺悔が起きますね。煩悩が吹き上がってもね、それがね、菩提に変わりますから、幸せに変わっていくんです。だからね、この妄念がどんどんね、照らされ認めた分だけ減っていきます。煩悩が照らされ知らされ認めた分だけね、懺悔滅罪で、ちょっとずつね、救われた人はね、文法によって、聴聞によって、だんだん減っていくんです。だから、さらにね、未来の悪い報いを招くことはないと知らされるんです。変わらないけども、悪法は招かない。ちょうどね、船に乗ってしまったらね、重い石でもね、沈まないんです。船の力でね、石は重いんだけどもね、船の強い縁によってそこに沈むことがなくなると。こういう例えが初期経典にもあるんですけどね。もうね、救われてしまえば、さらに未来の悪報は招かない。で、実際に自分の罪悪は、この救われた後、認めた分だけ、照らされた分だけ、確実に減っていきます。それで、さらに未来の悪報は招かずとおっしゃるんですね。こんな言葉があります。信仰上人にね、二重のくらい速やかに、縁と思わん人は皆、苦行の心に修辞して、弥陀の名号を生ずべしというね、これ龍寺の高僧和さんがあるんですけどね、234ページちょっと見ていきますとね、こういう歌をちょっと皆さんに紹介しましょう。ね、二重のくらい速やかに、二重点のくらいにね、速やかにね、得ようと思う人、皆さん早くね、救われようと、二重点の位に速やかにね、得ようと思う人はどうすればいいかと言ったらね、信仰上人は、苦行の心に修辞しなさいとおっしゃる。そして、弥陀の名号を生ずべし、弥陀の名号を唱えなさいとおっしゃるんです。ポイントはこれ、苦行の心に修辞して、この苦行の心も信心、修辞もこれ信心です。まず苦行と言いますのはこれはですね、意味はですね、苦はこれね、今日うやうやしくと日本語で言いますね、うやうやしく、へりくだるね、これ気の人心です。うやうやしく、自分の本当の姿が知らされたらね、うやうやしくね、謙虚な気持ちになります。お粗末な至らない浅ましい自分だと、天道の私だと知らされて、うやうやしく、ね、これ気の人心を苦で表します。今日で表す。そして、法の人心がこの今日、今度は法を敬う、ね。素晴らしい仏法を心からね、崇める。尊敬、敬わずにおれない。行、敬。これは法の人心ですね。だから、苦行という漢字二字で、気法二種人心、気の人心、法の人心、二つのことが深く知らされた心をですね、龍寺は苦行の心とおっしゃる。知らずにこれをですね、真実信心とイコールだと信仰上人はおっしゃって、またおなじみですけども、修辞、これ阿弥陀経にありますけどね、これを修辞も信仰上人は一心ともおっしゃってね、これもね、阿弥陀仏より賜った信心で理解されてますね。ね、心が一つ、ね、修辞、心が一つになった心を修辞と言いますね。ね、双心から一心になった心、これも、ね、苦行の心とイコールですね。で、この身になって弥陀の名号を称すべしとおっしゃるんですね。つまり二種人心をここで言われてるんですね。二種人心が真実の信心だということです。で、信心欠如とはどういうことかと言ったらね、まずは己の本当の姿が知らされる。これ気の人心ね。三毒の煩悩いっぱいの私、ね、天道の妄念は、ね、絶えない、ね、こういう浅ましい我が身、妄念のやまない自分が本当の私でございます。これがいつもね、阿弥陀仏の光明に照らされ知らされますからね、懺悔が起きて こんな私がようこそようこそとね、法の人心が立つんですね。法の人心があるから尊かりけりなんです。法の人心があるからさらに未来の悪法を招くことがないんです。救われたらね、完成でございませんよ。もちろん信心欠如ですからね、決定した鮮やかなものでありますけどもね、それで完成じゃない。完成は仏様になって完成です。信心欠如は途中ね、この途中の段階ですから、所持ですから ね、最初の悟りですから、この後まだまだ上がございますからね。だから親鸞聖人ね、ちゃんとね、この完成だとね間違う人がいるから、いやいやいや、信心にはですね、その後まだまだね増上があるんだ、転増があるんだとはっきりね、278ページ、これ教行信証行間に親鸞聖人は龍樹菩薩の言葉をね引用されてね、あなたが今救われても、未来に救われてもね、信じ下としてもね、それはね、ね、完成じゃないということをおっしゃってるんです。まだまだ先をね、仏の悟り目指して進まねばならないことを親鸞聖人はおっしゃっておられます。これを親鸞聖人は心力増上とおっしゃる。あるいは心力転増ともおっしゃるんです。これはどういうことかと言いますとですね、この心理には力があるんですね。心理には力がある。心理はですね、救われた後はね、増上と言いますね、力が増える、上がっていくんです。つまり、心理の力によってね、心を清らかにする働きがどんどん増してくるからね、四天道の妄念から ね、離れていけるんです。だんだん煩悩から離れていく力がね、真実心理があるんです。だからこれを心力増上とおっしゃった。経文経にはね、心人増力とあります。増上ね。これは龍樹菩薩のね、十字橋あるんですから、ちょっと意味違いますけどね。でも内容同じ。お経には、心人増上と説いてある。龍樹は、心力増上と言い換えただけ。また同じ意味ですけどもね、心力転増。これ天はね、悪を転ずる、ね、この煩悩を ね、悪を善にね変えていくんです、ね、水が入ったら全部ね塩水に変えていくようにね、悪を転じて善となす、悪を転じて徳とする働きが、ね、南無阿弥陀仏に真実にございますからね、真実の力によってどんどん ね、悪を転じていく、そしてね力が増していくんです。だから煩悩から離れていける、確実に煩悩からね離れていけるからね、未来の悪法を招くことがなくなるんです。この5問ね、ちょっと申し上げますとね、実は前後の文章があるんでね、せっかくですから紹介します。浄土真言宗のね、この5問ね、これ実は昇進でのね解説なんです。この文章はね、もうそれをちょっとせっかくですからご紹介いたしましょう。762ページですね。ちょっと見ていきますね。せっかくですから。まずこの5本の出所を見ていますとですね、有名なね、摂州信仰上昇号、伊能水波無明庵、頓内心臓死雲無、上部真実新人天、日の日光風雲無、雲無死芸明無庵。この5本の解説で、このね、お言葉が出てくるんですね。読んでみるとですね、阿弥陀如来の世子の信仰、阿弥陀仏とね、心の光はですね、常に行者をですね、私を照らして守ってくださる。照らし守られて、すでによく無明の闇を破れたとしても、すでによくね、照らし守られて、すでによく無明の闇が破れるんだけどもね、私のね、貪欲心に愚痴、などのね、悪号の雲霧、これね、雲霧をこれを煩悩に例えます。そして真実信心をこの天に例えます。天にね、天が真実信心なんです。悪号雲霧のごとくして 真実信心の天を覆っている。例えばね、日光の光がね、雲霧に覆われてるんだけれどもね、その下はね、明らかにして暗きことなし、ね、日光の光はこれが阿弥陀仏の光ですね。今は皆さん救われてもね、阿弥陀仏が見えないんです。それは雲霧に覆われてるから見えない。でもね、闇は晴れてるんです。救われてない人はね、このね、もう闇があるからね、この雲を切るも見えないんですね。救われたら闇が晴れて、ね、日光は見えない大空は、青空は見えないけどもね、空見てもね、雲や霧の煩悩はいっぱいあることはわかるんです。これを信仰に例えてるんですね。例えば日光の雲霧に覆われているけれども、その下は明るくて闇がないんだと。これを説明するんです。これはですから、されば信心を得た時に聖書の訳、納め取って捨てられない利益に預かります。聖書の利益に預かるがゆえに正成就に準する、ね、聖書利益と預かったら正成就に自分はなりました。これをね、三毒の煩悩はね、しばしば起こるけれども、起これどもね、誠の信心はね、煩悩にも冴えられず、妨げられずに、天道の妄念はね、迷いの妄念は常に絶えないけれども、これは変わらないけれども、つまり、雲霧は変わりません。ね、明るくなってもね、空の雲霧は変わりませんけれども、ね、さらに未来の悪い報いは招くことはないと。だから、ね、平勢もしくは臨終、ただ信心が起こった時に往生は定まると。だからね、信心が起こった時は、ね、臨終でも OK、 平勢でも OK ですね。ね、臨終もしくは平勢、ただ信心の起こる時往生は定まるんだと、こういうふうにね、おっしゃったんですね。だからここで知ってもらいたいのはですね、まずはね、信心欠如ということですね。まずは自分の姿を知ることが大事、ね、浅ましと思いながらも妄念の、ね、まずは自分のね、醜い姿が照らされていきます。思いながらも妄念の、ね、四天王の妄念が病まない自分がまずは知らされますから、それを認めていく、ね、照らされて認めていく。でもね、それが苦しむならない、これを懺悔していけばいいんですね。これが照らされてね、己の姿が認められたらですね、こんな私がようこそようこそと、ね、今雲霧に覆われてね、救われる前はね、もう雲霧分かりませんけど、闇が晴れたらね、私は雲霧いっぱいの空を見てもね、青空一つ見えない。阿弥陀仏の存在はね、この本当の阿弥陀仏はね、日光なんです。だからね、阿弥陀仏は見えないんです。見えないけどもね、この影がわかるんですね。雲霧いっぱいの自分を知ることによって阿弥陀様がいることがわかるんです。闇が晴れて、阿弥陀仏は本当は青空の日光の、まさに日光なんですけどね。だから摂氏の光明は見えないけどもね、光によって私がいつも照らされている。光があるから闇が晴れてね、私は雲霧、雲や霧いっぱいの煩悩が照らされ知らされて、でこれがね、喜びに変わるんです。普通はこれで苦しむんだけどもね、光に照らされて煩悩即菩提で ね真力増上、真力転造で、こんな私がようこそようこそと、浅ましと思いながらも妄念の、山のにつけて尊かりけり、こんな私がようこそようこそと、救ってくださった皆の本願間違いなし。だからね、自分の姿を見つめて否定する必要はない。これを受け止めたら幸せになりますからね。無理やりね、私なんか悪くない、私は善人だとね、無理やりね、善人の自分にすがる必要ございません。あるがままの自分をね、認めたら苦しみは消えるし、ね、天道の妄念が自分だとね、認めることによって、実はこの天道の妄念から離れていけるんです。まあ、ちょっと不思議ですけどね。はい。じゃ 休憩を入れたいなと思います。